今日は73ページからパワーフォーリビングの73ページから共に分かち合っていきたいと思います。今日主の素晴らしい恵みが注がれるようにお祈りしてから始めていきましょう。主が私たちパワーフォーリビングを通して語ってくださり導いてくださっていることを感謝します。聖霊様、私たちに今日も豊かに臨んでくださり御言葉を一つ一つ教えてください、導いてください。みんなで、主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人に、今日もパワーフォーリビングを通して、語ってくださり導いてくださり、主の霊を豊かに注いでくださり、御言葉を語ってくださり油注いでくださり、主の栄光を表してくださることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日も望んでくださり、今日も私たち一人一人をぎゅっと抱きしめてくださり、主の愛によって私たち充電してください。そして、今日も心が潤い、心が満たされ、あなたに力づけられ勇気づけられ、主の栄光のために、用いられることができるように助けてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は成長するために必要な道具、日曜日にですね、この主と共に歩むことによって私たちは成長することができるということを学びました。そして私たち成長するために必要なものが何個かあるんですけれども、まず第一に毎日祈って神様と交わりを持とう。毎日祈る、この祈りというのは単に神様に話しかけて神様がお話になるときは耳を傾けるという本当にとてもシンプルなことです。私たちが親しい友人に話しかけるように、本当に神様にも話しかけることができることを感謝します。そしてクリスチャンとしてですね、これが最も基本的な信仰、主を信じています、主と共に歩んでいることを感謝します。そのようにですね、話しかける、これが祈りというふうに教えてくださっておられます。そしてクリスチャンの生活において祈りというのはよく、呼吸運動というふうに言われるぐらいとてもとても大切なことで、祈りは神様と私たちをつなぐ命綱です。だから私たちが本当に神様とつながって神様と共に生きるためには、神様は信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、本当に主を意識しながら主と共に生きることがとても大切です。そしてこの祈りというのは何かこう祈祷書や聖書などに決まった言葉などを唱えて唱えるものではなく、祈りとは子供がですね、お父さんにこう話しかける、そのようなことです。祈りとは愛する天のお父様との会話なのです。もう本当に私たちがこう元気いっぱいでですね、本当に喜びであふれる、そのようなもう本当に親切で愛を持って本当に接することのできるような、そのようなクリスチャンになるためには、祈るこの主とのつながり、この主からの充電を受け取ることができる。主はブドウの木、私たちは枝です。そのようにですね、イエス様とつながる、それがとても大切になってきます。そして神様がどのようにして私たちの祈りに応えてくださるかというと、子供たちにいいものをあげたいと思う父親、この私たちのお父さんたちもですね、お母さんたちも子供たちに良いものをあげたいと願っています。だけれども私たちの願いに応えたいという気持ちがあります。だけれども同時に私たちにこの良き親であるために、この良い贈り物をプレゼントするそのタイミングだったり、それをするべきかどうかということを考えてもくれます。だから私たちがこの必要のないものをこう求めるときにはダメだとちゃんと言ってくださいますし、そして私たちにそのもっと良いものや、あとはタイミングだったり、本当に良い親が その子供を育てるにあたって必要なものを必要な時に与える。私たちもこう学校をやっていて、こう1年生には足し算とかをですね教えたりします。だけれどもこう3年生とかに上がっていくと掛け算とかですね割り算とか、もう本当に1年生とかにですね掛け算とかをやってもよく理解ができません。なぜかというと基礎がないので掛け算の意味もよくわからないですし、まあ、足し算もできないのに掛け算ができるわけがないんですね。だからちょっとずつ日々私たち成長できるこの恵みを心から感謝します。そして私たちに必要なものをですね必要なタイミングに応じて与えてくださる良き神様です。そしてこのダメだというのは、まあ、私たちのこの願いをですね聞き入れる余裕がないからとかではなく、私たちの気持ちを気にかけておられないからでもありません。あらゆる富、知識、知恵、権力、健康、喜び、愛、もう全部主は私たちに与えたいと願っておられます。そして、このようなどんな素晴らしいお父さんよりも私たちのことを思ってくださっていて、そしてダメだということがあったとしても、この私たち本当にいいものを与えたいと願っておられる良きお父さん、そして良き羊飼いなる主です。だから私たち、こう祈るときはですね、いいよっていうふうに、おっしゃると、そして期待してですね祈るべきです。なぜなら主は私たちが癒されてほしいと願っておられます。私たちが主の打ち傷によって癒され、本当に健康で魂が恵まれているように、すべての点でも恵まれ健やかになることを願っておられます。だからそのようにイエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒されました。そのようにですね、この祈るそのことはとても大切なことです。そして、この何かですね、この78ページを見てみますと、神様の言葉を毎日読むことの大切さを教えてくださっています。祈りがですね私たちを神様と結ぶ命綱だとすれば、聖書は食料に例えることができます。私たちが良いこの食べ物を食習慣ですね、例えば良い食べ物、例えばですねヨーグルトとかですね、体にいいものとかですね、まあそして朝昼晩、まあ朝晩とか昼晩とか食べられる2食だけの方々もおられますけれども、だけれどもその決まった時間にきちんと食事をするのが重要であると同じように、毎日聖書を読むことにより神様の食卓に並ぶご馳走をいただくことが必要不可欠です。だから私たち今日も今この主のご馳走を今いただいています。これは信じることによって、それを受け入れることによって私たちの魂が潤うというふうに聖書は書いてあります。だけれどももちろんこれパワーフォーリビングはもう本当にどんな方々でもアーメンということができるようにですね、本当に分かりやすい、そしてそのもう本当にイエス様を今から信じようとするその人たちに書かれている本なので、とても分かりやすく、そしてそういう信じやすいですね、そういう御言葉が書かれてあります。そしてもし私たちがそれはっていうふうに受け入れられないと、それは私たちのうちには入ってきません。だけれどもアーメン、主よその御言葉が成就しますように、そのように受け入れると私たちのお腹のところにまで主の温かいこの御言葉 と油注ぎが入ってきます。これがですね本当に不思議でですね、この御言葉に書いてある通り、信じるっていうことが食べることであり飲むことであり、本当に神様の御言葉を信じることはとても大切なことです。そして聖書を読むことによってですね、祈ることと同じようにですね、習慣にすることによって、私たちが人生に絶対に必要不可欠なものが私たちの本当にこの灯火となり導きとなり私たちの糧となり私たちを満たしてください、そして守ってくださいます。そして聖書はですね、神の聖霊の力によって私たちの心に信仰をもたらしてくださいます。先ほど言ったように、救いというのは成長していく過程だとお話ししました。そして、私たちが成長する方法の一つは毎日聖書を読むことです。この食べ物を食べないとですね、肉体が成長しないと同じように、聖書を読まないとクリスチャンとしてこの霊が、この霊の領域は成長することはできません。だから私たちこの御言葉を信じる食べることによって、この霊肉魂がどんどんどんどん強められ、魂が健康であるように、全ての点でも恵まれ健やかになることを祝福します。そして私たち、聖書というものはですね、この一回全部読んだからもう私は聖書を読む必要がない、そういうものではありません。これは一生を通してですね、何回でも何回でも読み返すことができる書物です。もう本当に一回目読んだだけでは気づかなかったこと、二回目もう何十年経った後でもですね、聖書を読んでもまた新しい悟りがあったりもします。なぜかというと聖書というのはそういうものだからです。だから本当に何回も何回でも読むことができる。朝ご飯食べたから昼はパンにしようとかでそれでもいいんですけれども、まあ、朝も昼も夜もご飯、白ご飯食べれる、そのようにですね、私たち聖書は本当にご飯のように美味しく食べることができます。そして栄養をもたらしてくださいます。そしてこの真理のこの言葉をですね、私たちに教えてくださり、それを私たち清いものへと、主の似姿へと作り変えてくださいます。そして私たちを純粋なこの主の似姿にどのように作り変えてくださるのか、神の言葉を食べてその言葉をですね、こう信じることによって、そしてまたそれが消化することについて私たちの霊の細胞へ栄養として行き届き、私たちは神の言葉で満たされるものとなります。だから私たちは本当にこの御言葉をよく噛んで、そして口ずさむことが大切ですよね。本当に小さい御言葉でも口ずさむとそれが私たちの糧となっていきます。そしてこの聖書は私たちが人生や生活のさまざまな領域で決定したり、このいろいろな基準となります。全体が神様の霊感によって書かれたっていうふうに記されている通りに、何が真理であり何が悪であるかをよく教えてくださいます。そして私たちの生活をまっすぐにし、正しいことを行う力を与えてくださいます。こうして神様は私たちをあらゆる点で整え、全ての人にこう善を行う力を十分に授けてくださる書物です。だから私たちはこの御言葉をですね、本当に基準としてスタンダードとして私たちは持つことができます。そしてイエス様が私たちに何を望んでおられるか、どのように知ることができますか。イエス様の言葉を読めば分かります。聖書を読んでいけば私たちの人生に対する神様の計画をですね、もっともっとはっきりと知ることができます。もちろん祈りを通して、夢を通して、啓示の世界を通して知ることもできますけれども、だけれども私たちは本当に御言葉を通してもっともっと主のこの明確なこの大きな計画、こう全世界に持っておられる計画などを知ることができます。そしてそれと同時に私たちは自分に対する その計画が何なのかもっともっとはっきりと知ることができることを感謝します。そしてこのラジオの電波がですね、私も昔ラジオをしてた時にですね、自分のこの電波の外に行くとですね、このラジオがよく聞こえないんですね。それと同時に私たちも主の御言葉のこの電波の受信可能領域地域というものがあります。そのように私たちもこの主の受信可能地域にとどまるように主の御名によって祝福します。それが御言葉の中にとどまる、受信地域可能にとどまる、とても分かりやすいですよね。受信地域可能の何ですかね、受信可能地域ですか、受信可能地域の外に出るとですね、こう電波がどんどん悪くなってちょっと聞こえづらくなります。ズズズって雑音が入ります。そしてそのもっと外に出るともう完全にもう聞こえなくなってしまいます。それと同じようにですね、私たちが受信可能地域にしっかりととどまり、毎日聖書を読んで神様の御声が聞こえる、そのような主の御言葉に、主の御声に導かれる、そのような一人一人になるように主の御名で祝福します。その御言葉にとどまることの大切さ、それはなぜかというと、受信可能地域の外に出るともう受信することができなくなるからです。とっても分かりやすいですね、はい。そして私たちは日々神様に従うことがとっても大切です。なぜならヨハネ14章21節には、私に従い、私の戒めを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は父もその人を愛してくださいます。私もまたその人を愛し、私自身を表します。そして私たち本当に神様を愛しているなら、その命令に喜んで従うことができます。なぜならその命令は重荷となることがないからです。なぜならその命令は、私たちが神様に愛されているように互いに愛し合うこと、これが神様が命じておられることだからです。主を愛し、隣人を愛する、これが律法であり預言者であり、これが聖書の御言葉全体を要約することができると教えてくださっておられます。そして、私たちキリストにある生き方をすることができます。新約聖書にはキリストにあるという表現がよく登場します。このキリストにある状態、これがとても重要だからです。私たちが聖霊様がですね、聖書の解釈を通してささやくこの良心の声に聞き従う、これがキリストにある状態となります。聖霊様が私たちの言動を正そうと話しかけてくださることがよくあります。そして本当にこの衛星がですね、こう発射されて、この巨大ロケットの下部に取り付けられた小さな軌道修正ロケットがあるんですけれども、このロケット本体が予定のコースからずれ始めると、この管制センターがですね、指令を出します。そしてその指令がですね、軌道修正ロケットにこう点火をします。ブーブーブー、映像で見たことがあられるかもしれないですけれども、この軌道修正ロケットがドゥッドゥッというふうに火を放ちます。それはですね、その全体の予定通りのコースへと押し戻すその作業なんですね。だからそのコースから離れてしまうと、このセンターからですね、軌道修正ロケットに火をボンボンというふうに、このように、放ち、私たちの軌道を修正してくださいます。そのように聖霊様も私たち、こう主のあなたの、あなたの杖と、あなたのその杖が私たちの慰めです。なぜならそれは私たちを安全な道へと守ってくださるからです。だから私たちはキリストにある、主の羊飼いのもとにこうついていく、その素晴らしさを明かしすることができます。なぜなら私たちは羊のように盲目で、本当に愚かでですね、崖から 落ちようとする時もよく分からず、もう本当に羊飼いがいなければ崖から落ちてしまう、そのような危険な道を通る時もあるからです。だけれども主は私たちの羊飼いで、本当に私たちを守ってくださり、そして私たちは羊の声を聞き分けることができることを心から感謝します。だから私たちは羊飼いなる主の御言葉に耳を傾け、聖霊様のこの感動に従う、そのようなとても基礎的なことですけれども重要なことです。それを日々行うことができることを心から感謝します。そしてこの同時にですね、私たち兄弟姉妹、本当にこう愛を持って接するようにと聖書は教えてくださいました。このパウロ先生はこの兄弟姉妹クリスチャンたちのことを家族、もしくはこのキリストにあっての身体というふうに教えてくださいました。そしてこの主の家族、主の身体であるこの兄弟姉妹が私たちの体のような、ある人は手、足、膝、肘、耳、目、このように見える部分であったり、もしくは見えないこの肝臓や脾臓や心臓、普段は目に見えない部位もたくさんあります。私たち一人一人はそれぞれの一つの体の一部として機能していることを感謝します。まあ、ある人はこう目立って、そのように、口のような役割をしたり、目のような役割をしたり、手のような、足のような、そのような役割をしたりもします。だけれどもある人はこう見えの見えないところで、心臓のように、これもとても大切な体の部分です。もう鳥なしの祈りをいつもしてくださっていることを感謝します。その鳥なしの祈りのゆえに、この体の一番重要な心臓だったりがもう正常に機能することができる。この最近ですね、この太陽のですね、働きと私たちの心臓の働きがですね、関連されているとかですね、太陽で何かこうフレアが起きたり、何かちょっと異常的なことが起こると、この地球に住んでいるこの心臓の弱い人々がすぐにそれに反応して、その研究がですね、科学的な根拠があるのではないか、太陽のこの働きと人々の心臓のつながりとかですね、そのようなことをですね、科学者が最近発表したのを私は読みました。本当に主はこの全宇宙を本当に主の身体として作ってくださったことを感謝します。そして私たちはキリストの体です。本当にキリストの体の一部です。だからお互いがつながってるんですね。本当に私たちは被造物として、本当に被造物が全てこう引力とかですね、月の働きが正常になるときにこう波が正常になるとかですね、月が正常に働かなくなるとどうなると思いますか？もう津波がこの全地球をもう飲み込んでしまいます。そのようにですね、全てが調和して、この宇宙万物を見ても全てが調和してうまく働くように、私たち一人一人もこのキリストの体としてうまく調和して働くときに、本当に主の栄光が現れるようになっていることを感謝します。だから本当に鳥なしの祈り、もうこれがとっても重要であり、血の働きをもう全身に流す、この働きがなかったら、もう心臓が止まってしまったら、もう死んでると同様に、私たちキリストの体も成り立つことはできません。だから本当にその目にですね、ゴミが入った時はですね、それを取り除くために指の協力が必要です。肘や足では役に立つことができません。同じように指も、目に入ったゴミを取り除くための綿棒をですね、見つけるためにこの目の協力が必要であると同時に、この綿棒を取りに行く洗面所を移動するためのまた足が重要になってきたりもします。そしてまた肘が曲がらない状態で足を目に近づけようとすることも不可能であるように、すべての体の器官器官がこのキリストは私たちの頭であり脳だっていうふうに書いてあります。私たち神様が司令塔であり脳です。そしてその脳が 命令すると同時に私たちが動く、そのようなキリストの体となることができることを心から感謝します。私たちがこのように兄弟姉妹としてですね、愛し合うということは私たち一つの体という意味です。そしてまたこうリーダーは口であったりするかもしれないです。その口を通して教えてくださり、そしてこの私たちをもっともっと一つのチームへとコーチ、こうコーチとして監督としてまた導いてくださることを感謝します。そして私たちこの体のことを教会と呼んで、まあ建物ももちろんこのフルゴスペル福岡教会という、この私たち今ここのフルゴスペル福岡教会浦田2丁目この15-7のこのフルゴスペル福岡教会というこの建物の中にいますけれども、だけれども私たち一人一人が主のエクレシアであり、主の教会であり、主の御体であることを信じるように祝福します。これちょっと難しいことですよね。さっき言ったみたいに何か聖書を毎日読むとかですね、じゃあ聖書を毎日読んでみますとかですね、それはよく言われるんですけど、あなたは主の体ですという、そうですね、うんというふうにちょっと初め教会来た方々はちょっとまだそれ言うのはあまり信じられないみたいです。だけれども信じられる人は本当に祝福されています。なぜなら聖霊様の助けがあるからです。これを信じれる、あ、主の御体としてつながっている、これ本当に体験できる領域まで、私もたまにですね、そういう本当に、あ、本当に私たちは主の御体の一つの部分なんだなって、あ、本当に主が知恵を持って私たちを一つにしてくださっておられる、心から感謝します。で、そういうふうにですね、互いの祈りをですね感じたり、その互いの取りなしの祈りによってこう支えられている、それを体験することがたまにあるんですけれども、本当にそのことが私たち本当に一つとなること、そして家族の一員、そして身体の一部となることができることを心から感謝します。今日私たちが主の御名を呼んで祈っていきたいと思います。私たちが毎日祈って神様と交わりを持つ、神様とつながる信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。本当にこれとても単純な教えのように見えますけれども、とても大切なことです。もうこれが呼吸運動のように、私たちがブドウの木にしっかりつながっていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。だから私たちは本当に主を意識し、主に話しかけること、そして主に感謝したり、主に、何かこう、こう接する、それがとても大切だと教えてくださいました。そして私たちが食べ物、今からお昼ご飯を食べると思いますけれども、お昼ご飯、おいしいお弁当、子どもたちのお弁当を見てるとですね、とても愛情いっぱいです。もう本当に、もう本当に何かですね、タコさんウインナーとかですね、もうその本当にウサギさんのリンゴだったりですね、もう本当に素晴らしい愛を感じますけれども、でも本当にそれを見てるだけでは意味がありません。それを食べ、よく噛んで、そしてそれを私たちのうちに本当に取り入れることによって、私たちは成長することができます。だから私たちが本当にこのその御言葉を食べる、そのことを教えてくださいました。そして私たちが、私たちだけがこう一人だけで主を信じることは不可能です。主は私たちに教会によって私とつながりなさいと教えてくださいました。共に集まることによって今私たち頭なる脳であるキリストにつながっていることを感謝します。こう神経がこう背骨を伝って私たち各器官がそれとつながっているように、脳神経が医学的な今現代的な用語を使うと脳神経が主の御霊です。そして本当に私たちがそこにつながって主の導きによって導かれることができることを 心から感謝します。私たち祈っていきましょう。聖霊様は私たちを主の御体につなげてくださっていることを感謝します。そしてキリストに私たちをつなげてくださっていることを感謝します。御言葉につながってくださっていることを感謝します。そして兄弟姉妹と互いにつながれていることを心から感謝します。この3つを覚えてみんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。私たちをイエス・キリストの体として、教会として、エクレシアとして私たち集めてくださり、つなげてくださり、主の霊と主の司令塔にこうつながっていることを今心から感謝します。聖霊様が私たちを導いてください。聖霊様が私たちをつなげてください。主の御体に、主の御言葉に、主の本当にこの霊に、この主の祈りの中で信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、主に目が固定し、私たち意識を神様を意識することができる、そのようなものへと生まれ、新しく生まれる、そのような神聖したものへとしてくださっていることを心から感謝します。この世のいろいろなものがあります。だけれども今イエス様に今目を向けます。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださり、血を流してくださり、死んでくださり、そのイエス様が私たちの中に今生きてくださっていることを信じ受け取ります。そして私たちが本当に互いにつながり、本当に互いを体の一部として本当に互いに励まし合い、互いに必要とし、互いに本当に私たち御国に行くまでこの御言葉によって養われ、御言葉によって強められ、そして励まされ、互いに応援しながら共に進むことのできる主のチーム、主の体としてくださっていることを心から感謝します。私たちが本当にこのレースを最後まで走っていくことができるように、聖霊様私たちを一つにしてくださっていることを心から感謝します。主の信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を固定することができるように、主をいつも見て主と共に歩む、そのような人生を生きることができるように聖霊様導いてください。感謝します、感謝します。聖霊様を歓迎します。私たちを主とつなげてください。そして互いに私たちが一つ体となり、本当にチームとして主が私たちを用いてくださることを期待します。聖霊様が私たちを家族として、チームとして、体として、私たちをこう福岡の地に、そして日本の地に、本当に日本1000万人以上の人々が救われることを宣言します。私と教会は1000倍祝福されます。そしてイエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒され、用いられ、私たちの行くところ全てのものが癒される、全てのものが生きる、この御言葉の川、この命の川が流れゆくところ感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、ハレルヤ。全て栄光主にお返します。あなたは愛されています。